次に代表質問の概要です。3月定例会では、会派を代表する4人の議員が、新年度の予算などについて代表質問を行いました。質問者の分析により、概要をお届けいたします。清風クラブ佐藤貴子議員、魅力あるまちづくりに向けて。問い、新年度予算についての考え方を伺う。市長、令和2年度は平塚市総合計画、平塚ネクストが改定基本計画として、今後4年間の道筋を示す最初の年である。また、これまでの施策をさらに進化させ、着実に進めるためにも大切な年である。令和2年度当初予算は、市民と約束した事業を着実に進めることで、本市がもっと輝く町となり、全国に誇れる町となるため、積極的な予算編成とした。子ども・子育て施策などを引き続き推進し、防災・減災対策のほか、文化・芸術ホールや相模小学校などのインフラ整備に注力した。問い、行財政改革計画、2020から2023では、民間活力の積極的活用による効率化と、公共施設の総量縮減による持続的管理、を引き続き優先課題としているが、その理由を伺う。市長、人口減少や高齢化が進展する中で、持続可能な行財政運営を展開していくには、優先課題に中長期的な視点で取り組む必要がある。民間活力の活用では、平成30年3月に策定した、民間活力の活用にかかる具体的業務の取り組み方針に関する業務の進捗を図る。公共施設の総量縮減では、公共施設等総合管理計画で掲げた10年間で延べ床面積総量の 4% 相当の削減に向けて取り組みを進める必要がある。このため引き続き優先的に取り組むべき課題とした。問い、公共施設の総量縮減では、地域住民の意見も大切である。4% 削減の具体化にどう取り組むのか。企画政策部長、市内8会場で説明会を開催し、公共施設を取り巻く現状や課題、量を減らし時代に合った行政サービスを提供していく取り組みについて説明した。いろいろな意見が寄せられ、非常に有意義な説明会となった。今後は評価結果を踏まえて、個別施設計画を策定していく。計画全体を作成する前の各施設の方向性を判断する段階で、パブリックコメントや市の考え方を直接伝える場を設ける。そこでもらった意見をもとに方向性を決定し、計画を策定していきたい。流浄が丘プール跡地。問い、1月末に公園施設の概要とイメージ図が公表された。樹林帯を維持してほしいという声と、魅力化して賑わいの創出につなげてほしいという声がある。それぞれの声にどのように対応するのか。市長、選定したプランでは、夕日の絶景ポイントとなるデッキやテラス、くつろげる芝生広場などの公園機能を整備した上で、カフェやマルシェなど来園者が集い語らえる施設や、障害者も楽しめるスポーツフィールドなどの場を確保する。また、その他の区域は、既存樹木の活用や新たな植栽により、緑に囲まれた上質な空間や、被砂防備などの機能を整備することで、樹林帯を確保しつつ、賑わいの創出を図っている。問い、今回コンビニエンスストアの提案があった。これは24時間営業なのか。都市整備部長、現地ではサーフィンや釣りなどをする人が多いので、ニーズはそれなりにあると考えている。24時間営業については、防犯や騒音などの対策を行うことを条件としている。今後、事業者などと協議して決めていくことになる。 元職員、現職議員への訴えの提起。問い、元職員によって個人情報が持ち出されたことなどにより、本市は謝罪文書の送付の対応を余儀なくされた。このことで損害を被ったとして、損害賠償請求にかかる訴えを提起するため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、本定例会に議案を提出した。去年8月8日の記者発表以降、市民から何件の意見が寄せられ、それはどのような内容であったのか。市長、2月21日現在、町内全体で381件の意見をもらっている。その内容として、議員を辞職すべきなどの元職員本人への苦情、元職員への処分や告発すべきなど厳しい対応を望む意見、個人情報が漏洩したことに対する不安や、市の情報管理の甘さ、周知方法に関する意見をもらった。問い、訴えに対し元職員から和解の申し出があった場合はどう対応するのか。市長、損害賠償請求の訴えをすることにより、公判の中で不法行為の事実関係を明らかにし、司法の判断を仰ぎたいと考えている。